お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送のおすすめアーカイブ、過去の音声コンテンツの中からスタッフが選んだインタビューや記事を紹介します。
突然ですが皆さん、ブッシュフードはご存知でしょうか？オーストラリアの先住民アボリジニーが伝統的に食べてきた食材を指し、オーストラリアのネイティブハーブやフルーツ、カンガルーやエミューといった肉類なども含み、ブッシュタッカーとも言われています。今夜のインタビューは、このブッシュフードをチョコレートに取り入れている、西オーストラリアのパースを拠点に活動しているショコラティエール中村由紀さんをご紹介します。パースに中村チョコレートをオープンされてどれくらいになりますか？
パースで2010年にオープンしましたので、今10年ちょっとですね。
なぜオーストラリアの国でパースという町を選ばれたんですか？
そうですね。まず私のパートナーがパース出身ということもあったんですが、やはりいろいろリサーチをする上で、気候が大変気に入りまして、パースにしました。
中村さんが作られているボンボンは本当食べるのがもったいないほど美しい作品なんですけども、どういったコンセプトでお店は展開されてますか？
そうですね。私たちは目でいただくっていうことも大事にしてます。なので、もちろん味が美味しいのは当たり前です。そこで、目でいただく。なので、ビジュアルですね。パッケージだったり、チョコレートの色だったり、形だったり、デザインだったり、それも重視して作っています。
いくつかセレクションがあるんですけども、中でもオーストラリアンセレクションっていうものには、オーストラリアのブッシュフードが取り入れられているということなんですけども、なぜこのアボリジニの伝統的なブッシュフードをチョコレートに取り入れようと思われたんですか？
そうですね。私はもともと食べ物が大好きで、いろんな素材に興味があります。最初のチョコレートを作り始めた時は、いろんな素材があるんですけども、まず日本の素材に注目してみて、こんな素晴らしい食材がある。そして私がカナダにもいたんですが、カナダに住んでいた時はカナダでいた美味しい食材を使ってみたりして、で、オーストラリアに来た時は、やはり私は今まで見たことのない素材に出会いまして、とても興味を持ちました。でも、普通のお食事とかでその素材を使うのって結構ハードルが高いんですよね。なので、私が一番得意とする素材、チョコレートと合わせて見たら、いろんな方にね、もうちょっとどれだけ素晴らしいかっていうことを伝えられるかなと思って研究しました。
ブッシュフードのこの知識というものは、誰かに教わったりされたんですか？それともご自身でもリサーチを重ねたり？
そうですね。本をたくさん読むこと。それと、私のお友達のマリサさんという方がいるんですけども、その方はパースで、そうですね、アボリジンの文化、食物などの、こう、広める活動されている方がいて、その方に出会いまして、いろいろ教えてもらいました。まだ勉強中です。
このブッシュフードをチョコレートに取り入れるというアイディア、マリサさんはどういった反応でしたか？
私にが興味あることはずっと知っててお話をしてくれてたんですが、まさかね、チョコレートに使うと思ってなかったみたいで、初めは驚いてましたね、とってもね。だけど、もちろん召し上がっていただいたときに、あ、こう新しいことで、こう、メッセージをね、もっといろんな方に伝えていただけるんだったら、こういう形もあるかもしれないと言っていただきました。
じゃあこのチョコレートを通してもっとアボリジンの文化を伝えてほしいということですか？
そうですね。私は日本語を喋るので、その日本語が分かる方にもっと分かりやすく説明できるようにしてくださいっていうふうに言われました。
このブッシュフードを取り入れる上で、難しかったこととか、また新たな発見などっていうのはありましたか？
そうですね。やはり 日本で言ったらちょっと山菜のようなね感覚があるのですが、その季節ごとに取っていただくものだったりとか、地域でしか取れないもの、植物ですね、あるんですけども、やはりそれを結構特徴のあるチョコレートに合わせるというものは難しいことがたくさんあります。その味同士が喧嘩してしまったり、味がやはり出なかったりですね。それはとても苦労しました。
例えばいくつかブッシュフードを挙げていただいてよろしいですか？このセレクションに入ってる。
そうですね。例えば、ワトルシードという素材があるんですけども、その素材と私はマカデミアンナッツ、オーストラリアで取れるマカデミアンナッツを合わせて、ガナッシュにして作っています。
このセレクションにはいくつかあるんですけども、これを完成させるのにどれくらい時間かかりましたか？
オーストラリアンセレクションは2年間かかりました。
2年間。
はい。
これは常に変わったりするんですか？それとももうこれで固定なんでしょうか？
今あるセレクションは今ので固定です。だけど、新しいフレーバーは常に研究しているので、増える可能性はあります。
中村さんが今一番気に入ってるこのオーストラリアンセレクションのフレーバーっていうのは何ですか？
私はそうですね、クワンダンという素材と、あと、ブラッドピージというものを合わせたガナッシュがあります。それは私のお気に入りですね。ちょっとこう甘酸っぱくて、だけどクリーミーな甘さもあって、ミルクチョコレートの型に入っているので、あと後味がそんなに甘く残らずに、すっきりとした甘さで召し上がっていただけると思います。
今、チャレンジしてるブッシュフードなどありますか？
ですね、たくさんあるんですけど、最近はそうですね、レモンアスペンという素材があります。で、その素材は、果汁なんですけど、今やってるのは、それをどうにか新しい形にしたいなと思ってます。
日本でもお店を展開されてるんですよね。
はい。
日本の方はこのブッシュフードの入ったチョコレートの反応っていうのはどうですか？
まずは、ブッシュフードは何ですかというとこからお話をいただいて、こういうものですよというものを私は口頭で伝えたり、あとはもちろん頑張っているスタッフの方にですね、お話をしていただいて、そこから、で、まず食べてみてくださいということをします。たくさんね、言葉で言ってしまうと、こう、先入観があって、ああ、ちょっとこれは食べれないかなと思ってしまう方もたくさんいるので、まずは食べてみてくださいと言って、そこからこう味のお話をして説明をします。
そもそもショコラティエールになろうと思われたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
そうですね、私はチョコレートはもう本当に小さな頃から好きで、毎日違うチョコレートを食べて研究して独学でずっとやってたんですが、2008年の9月にオーストラリアに来る時にですね、どうしても行きたかったチョコレート学校があって、メルボルンにあるんですけど、そこで行った時に、やはりこれだと、私のやりたいことはこれだと確信したので、そこからお仕事にしようと思ってやってます。
オーストラリアって本当夏はとっても暑いんですけども、チョコレートを作る上でやっぱりこの気温の高さっていうのはどう影響ありますか？
そうですね、特にパスはとても暑くなりますし、そうですね、空調だったり湿気のコントロールだったり結構難しいです。ただ日本に比べると湿気が少ないので、やりやすい分はあります。ただもちろん40度に、外が40度だと、やはり空調をかけていても室内の温度は20度から21度なんが快適なんですが、それにやっぱり近づけないので、今日はおしまいという日はあります。
私も個人的にチョコレート食べるんですけども、やっぱ夏場はどうやって保管しようかってすごい迷うんですね。やっぱ置いとくと溶けてしまうし、でも冷蔵庫に入れるとなんか固まってしまって味が落ちるような感じがするんですけども、どうしたらいいですか？
お家にワインセラー、ワインフリッジがある方はワインフリッジに入れてください。
ワインフリッジですか。
はい。ない方は、冷蔵庫のドアの部分ですね。が一番暖かい部分というか、温度が高いですね。冷蔵庫。冷蔵庫多分3度ぐらいなんですけど、ドアの部分はやはりちょっとだけ温度が高いので、そこに、ビニールの袋に入れていただいて、他の食べ物の匂いが移らないようにしていただいて、ドアに入れてくれたら長く美味しく食べていただけると思います。冷蔵庫に入れた場合は常温に戻してから食べてください。そうですね。まあ15度以上で23度ぐらいになってしまうと溶け始めちゃうので、その間のうちに食べていただくのが一番美味しいです。
岡村さんがチョコレートを作る上で一番大切にされていることは何ですか？
先ほど言った目で今いただくという点が一番大事です。それといつも明日の活力になってほしいなという思いを込めて毎日作ってます。ちょっと元気がない時だったり、ちょっと嬉しい日だったら家族とね、分けていただいて分かち合うとか、そういうとしたね、人生の瞬間を共有していただけるような空間に置いていただけるようなね、ものになってほしいので、そういう気持ちを込めて毎日作ってます。
パースのショコラティエール中村由紀さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。